2026年8月の電気料金紹介、感電往年で使用量予想料金を確認する方法。感電往年に顧客番号を登録し、確定済みの請求額と現時点までの予想料金を確認する手順を説明します。検針日やマンションの契約方式、割引付加料金により、紹介額と実際の請求額が異なる理由も合わせてまとめました。感電と直接電気使用契約を結んでいる顧客は、感電オンに顧客番号を登録して請求額と使用情報を紹介できます。電気料金は歴月単位ではなく、前回の検針日の翌日から今回の検針日までの使用量を基準に精算されます。マンションの管理費に電気料金が含まれる世帯では、感電オンよりも管理事務所の請求資料の方が実際の世帯負担額に近い場合があります。予想料金は未検針分の使用量、累進区分、割引、燃料費調整額、税金などの確定結果によって変わる場合があります。電気料金の紹介に別途定説明はありませんが、検針データが反映される前は最新の使用量が完全には反映されていない場合があります。電気代は日常的に使われる表現で、正式名称は電気料金です。2026年8月は各機の冷房使用量が本格的に請求書へ反映されるため、単に請求額だけを見るのではなく、使用期間と検針日も合わせて確認する必要があります。繁盛の音では한국전력공사と直接契約している顧客番号を基準に、過去の請求料金と使用情報を紹介できます。ただし、現在進行中の使用期間に対する予想料金は確定済みの請求書ではなく、メーターのデータや契約入り条件によって実際の金額と異なる場合があります。紹介前に確認する対象と準備物、誰がハンジョンオーンで紹介できるのか、ハンジョンオーナンでの紹介が最も正確に合致するのは、韓国전력공사と直接電気使用約を結んでいる顧客です。一般住宅、店舗、または各世帯が個別契約しているマンションなどが該当する場合があります。マンションの管理費明細書に電気料金が含まれている場合は、まず次の事項を管理事務所に確認することをお勧めします。各世帯がハンジョンと直接契約しているか、マンション全体が一つの契約で電気の供給を受け、各世帯に配分する方式か、世帯使用量と共用部分の電気料金がそれぞれどのように計算されるか、管理費アプリや管理事務所でリアルタイムまたは月別の使用量を提供しているか、マンション全体の契約の下で管理事務所が世帯別料金を配分している場合、繁盛のオンの顧客番号が各世帯の請求額と一致しなかったり、世帯ごとの直接紹介が制限されたりすることがあります。準備する情報、繁盛のオンへのログイン、およ人確認手段、電気使用契約の顧客番号、料金請求書、電子通知、または契約住所の情報、予想料金の計算に必要となる場合がある現在のメーター指示値、適用中の福祉世帯医療機器関連の割引の有無、顧客番号は紙または電子請求書で確認できます。契約名義人と実際の使用者が異なる場合、顧客番号の登録や契約情報の確認過程で追加の確認が必要になることがあります。繁盛のオンで請求予想料金を紹介する方法、繁盛のオンの公式ページにアクセスします。似た名称の民間料金紹介サイトではなく、韓国전력공사が運営するページであることを確認します。ログインして顧客番号を登録します。本人確認を行い、現在使用している電気契約の顧客番号を連携します。料金紹介メニューを開きます。紹介月を選択し、検診期間、使用量、請求金額、支払い状況を確認します。現在の使用量または予想料金メニューを確認します。遠隔検診データが提供されるメーターは、 反映済みのデータを基準に照会できます。メーター値を直接入力する必要がある場合は、表示されている指示値を正確に読み取って入力します。適用条件を添付し、契約種別、住宅用かどうか、検診日、割引の登録状況が実際の契約と一致しているか確認します。確定済みの請求書と比較します。予想料金画面を保存しておき、検診後に発行された請求書と使用料割引付加項目を比較します。照会に別との申請期間や施設にはありません。ただし、当日の使用量がすべてリアルタイムで反映されるとは限らないため、最後にデータが反映された時刻と検診状況も合わせて確認する必要があります。7月、8月の冷房使用量はいつ請求されるのか、電気料金は毎月7日から30日までではなく、前回の検診日の翌日から今回の検診日までの使用量を中心に計算されます。したがって、同じ7月にエアコンを使用した場合でも、世帯ごとの検診日によって7月、8月、または一部が9月の請求分に分かれて記載されることがあります。以下は、毎月春夏に検診すると仮定した説明用の例です。実際の請求月と支払日は、契約ごとの請求書を確認する必要があります。検診期間の例種に含まれる冷房使用解釈、6月中の夏以降7月中日、6月中旬から7月上旬の使用分、7月上旬の冷房使用の一部が先に反映される場合がある。7月中夏以降8月中日、7月中下旬と8月上旬の使用分、下記の使用量増加が8月の請求休額に大きく現れる場合がある。8月序の下以降9月かつ始日、8月中下旬と9月上旬の使用分、8月の冷房使用の一部が9月まで続く場合がある。請求書に8月分と表示されていても、使用期間全体が8月とは限りません。月別金額を比較する際は、必ず検診開始日中終了日と総使用日数を合わせて確認する必要があります。マンション管理費に含まれる世帯直接請求世帯の違い、区分判断との直接契約世帯、管理費一括請求世帯、基本紹介チャンネル、判断のオン管理費明細書、管理事務所、またはマンション管理アプリ紹介を登録された判断の顧客番号、世帯のメーター値と団地の配分基準、予想料金が一致する可能性、契約情報と検診データが正確であれば比較的高い、共用部分の電気料金や団地の生産方式により差が生じる場合がある、確認項目、契約種別、検診日、割引世帯使用量、共用分、配分方式、団地の契約方式、管理費の電気関連金額には、世帯専用の使用分以外に、エレベーター、廊下の照明、駐車場などの共用部分の電気料金が別項目として含まれる場合があります。判断のオンに表示される契約料金と管理費明細書の電気関連項目を比較する際は、世帯分と共用分を分ける必要があります。予想料金と実際の請求額が異なる理由、予想料金は、紹介時点で確保された使用量と登録済みの契約条件をもとに計算した参考値です。次の項目が確定することで、実際の請求額が変わる場合があります。差が生じる要因、確認する内容、使用量の反映遅延、遠隔検診の通信遅延や未検診期間があるか、確認メーター指示値直接入力した現在の指示値に読み間違いや桁数の誤りはないか、下託用累進区間、検診終了時点の総使用量が別の区間に入ったか確認、季節期間計算使用期間と下記料金の適用期間がどのように重なっているか確認、日々福祉割引、多子上代家族、または生命維持装置関連の割引などの登録、適用状況を確認、調整付加項目、気候環境料金、燃料費調整料金、付加価値税、電力産業基盤基金などを確認、生産延滞項目、過去の未払い額、生産額、または延滞関連金額が合算されているか確認、マンションでの配分、 世帯使用分以外の共用部分の電気料金や団地の生産額が含まれているか確認。料金単価と割引基準は変更される場合があるため、古い計算表を直接適用するより、紹介時点の繁盛ローンの計算結果と、最新の請求書を基準に判断する方が安全です。8月の請求額を点検する実践的な手順請求書で、顧客番号と検診期間を確認します。繁盛ローンで同じ顧客番号と請求月を選択します。前月と今月の使用量を金額ではなく QEV 基準で先に比較します。検診期間の日数が同じか確認します。割引と調整料金が前月と同様に適用されているか確認します。マンションの場合は、世帯の電気料金と共用部分の電気料金を区別します。大きな差を説明できない場合は、メーター指示値を確認し、繁盛または管理事務所に問い合わせます。使用量が増えていないのに、金額だけが大幅に増加した場合は、累進区間、割引の適用を漏れ、過去の生産額、共用部分の電気料金を優先して確認することをお勧めします。反対に、金額が予想より低くても、まだ検診されていない冷房使用分が次回の請求書に繰り越される場合があります。紹介結果を確認する際の注意点、予想料金は支払いが確定した金額ではありません。遠隔検診が行われていてもデータの反映には時間差が生じる場合があります。請求月の名称だけで実際の使用月を判断してはいけません。契約種別が異なる世帯の料金を単純に比較すると結果が歪められます。マンション管理費の一括請求世帯は、繁盛ローンと管理費明細書で計算範囲が異なる場合があります。料金が異常に見える場合は、金額よりも先にメーター使用量と検診期間を照合する必要があります。